今日のメッセージの題は前に出していただきましょう。この世にある清い共同体ということであります。このコリント人への手紙第一をご一緒してますけども、いろいろなことで今日はですね、2ヶ月ぶりになるんですね。久しぶりの箇所でありますけれども、このテーマでご一緒したいと思っております。まずですね、その内容に深く入っていきます前に、ちょっと気になることが書かれていますので、そのことに注目したいと思うんですね。で、一つ進めていただきましょう。9節でですね、私は前の手紙でうんぬんと書かれるんですね。で、コリント人の手紙というのはご承知のように第1と第2という2つの手紙があります。けどもパウロがコリント教会に送った手紙というのはこの2つだけではなかったということですね。この言葉からは。で、第一の手紙の前にもすでに手紙を書いたことがあった。で、その手紙はどうなったのかというと、今は残されていません。で、聖書に入れられて残されたのは2つの手紙だけだったわけですね。で、ふっとですね、そういうことを聞いて不安になる場合があるかもしれません。私は以前そういう気持ちになったことがありました。で、失われた手紙があるということは、決して聖書が不完全だということではありません。宗教改革者のカルバンがですね、こんなふうに言っています。ちょっとご覧くださいね。今日私たちは、パウロがここで語っている手紙を持っていない。疑いもなく、他にも紛失した手紙がたくさんあるに違いない。しかし、私たちは、主が私たちにとって十分であるとお認めになった手紙を与えられていることだけで喜ばなくてはならないと。こういうわけです。主は私たちにご自身の御心を教えてくださるために聖書66巻を選んでお与えくださいました。ですから、パウロや他の人たちが書いたけれども、私たちが読むことができないものがあったとしても、それで神様の御思いを私たちが十分に受け止めることはできないということではないわけですね。安心してご一緒していくことができると思います。では、今日の箇所では、この健全な共同体の姿、この章全体を通してですね、もちろんこのコリント人への手紙全体を通してパウロは、健全な教会とは何なのか、健全な神の共同体とは何なのかということを教えてくださっているわけですが、特にこの章でですね、清さということについて切り込んでいるわけですけれども、この世にある清い共同体ってどんなものなのかということをご一緒に見ていきたいと思います。一つ目のポイント、それは世にあって世のものではない教会ということです。主が望んでおられる、主が立て上げようとしておられるこの世にある清い共同体、それは世にあって世のものではない教会。で、前の手紙でパウロが書いたことが誤解されましたので、真意を伝えようとして彼はこう書きました。次ご覧ください。9節10節ですね。私は前の手紙で見習な行いをする者たちと付き合わないようにと書きました。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものと一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたら、この世から出ていかなければならないでしょう。と。当時のコリントには、みだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものは当然いました。これまで見たように、たくさんいた、そういう町でした。パウロは、そのような人たちと接触を一切持ってはならない。いや、そんなことは言ってない。現代も同じです。確かに、歴史の中で、世から出ることを選んだ人たちはいました。私も、ずいぶん前にですね、私に洗礼を授けてくださった先生がおっしゃっているのを聞きました。もうクリスチャンがクリスチャン同士だけで集まって、日々賛美を捧げて 祈りを捧げて、一緒に主を礼拝しながらずっと過ごすことができたら、こんなに爽やかなことはないかもしれませんね、と。けども、それは神様の御心ではありません、と。そうおっしゃったのを忘れることができません。地の塩、世の光とされている私たち。塩というのは、塩だけだと防腐剤としても、またその素材の味を引き出すものとしても役に立たない。混ざってこそ、その塩が塩としての役割を発揮することができるわけですね。ですから、私たちは世に使わされているお互いであると。関係を断つということを望まれていないということであります。で、この手紙が書かれた当時、異邦人の家で奴隷として使えるキリスト者がいました。キリスト者ではない人と結婚生活を送っている人もいました。通常の生活で一緒に仕事をしたり生活をする人、付き合いのある人たちの中にキリストを信じない人たちはたくさんいたのです。そういう人たちの中には、パウロが挙げたような悪徳に染まっている人たちも当然いたわけですね。で、そういう人たちの、そういう人たちとの接触を完全に断つということはできないし、そう命じられているわけでもありません。じゃあ求められているのは何か。それが、キリスト者が、教会が、この世の真っ只中にあって、良き影響を与えながら、それらの人々からの悪影響からは守られつつ生きるという、そのことであります。世にあって、世のものではない生き方を通して、主の清さを、主の愛を表していくと。そのことが求められているということですね。で、それは別の言い方で言えば、旅人として生きるということになります。ペテロの手紙第1の2章の11節を見てみましょう。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。ここに旅人、寄留者なのですからとあります。旅が好きな方がおられると思います。まあ私も割と好きですね。そんなに行けないんですけれども。で、まあ途中で滞在する、目的地に向かってですね、途中で休むってことはありますね。でもそれは一時的な場所。その場所でもしっかりと与えられた責任を果たして生きる。でも本拠地は別にある。ならば、一時滞在の場所でそこの人になりきって生きるということはできないわけですね。この世に生きながらも、この世のものではない歩みをする。それが私たちキリスト者であると、パウロは教えているわけですね。ペテロもそのことをこういう言葉で教えているわけです。で、ところが当時のコリント教会で起こっていたことはどうだったか。真逆だったわけですね。第一コリントに戻りますが、5章の11節。私が今書いたのは、兄弟と呼ばれるもの、つまりクリスチャン。で、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけないということです。というわけです。コリント教会には、クリスチャンでありながら、みだらなもの、そして貪欲なもの、偶像を拝むもの、クリスチャンでありながら人をそしるものを、酒に溺れるものを奪い取るものがいたのです。そしてすでに見たように、そういう人たちを、まあまあまあ、いいじゃないかと放置していた。またある人々は開き直って、これが自分たちのスタイルだ。これでいいんだ。と生きていました。で、そういう人々のことをですね、前々回も見ました。異邦人の間にもないほどの罪深い生活をしていた人たち。で、この、 5章の最初のところですね、前々回に見たんですけど、エピスミアっていう言葉がありましたよね。情欲、それを避けるようにと、あるいは思い上がりを捨てるように、そして罪を犯しているものを愛するがゆえにこそ回帰を執行するように、交わりをもうできませんと、そう伝えずにはおれないのがコリント教会の現実だったわけです。つまり教会員でありながら、キリスト者でありながら、その生活が信じている内容と合っていない、そういう人たちがいた。キリストを告白しながらも、それにふさわしく生きようという気がない人たち、そちらの方向に向いていない人たち、そういう人たちとは付き合ってはいけませんと言われたわけです。で、貪欲なもの、奪い取るものってありますね。どんな人たちだったんでしょうか。貪欲というのは、より多く持ちたいという欲望です。奪い取るというのは、力ずくで手に入れたり、正当な分より以上を手に入れて抱きかかえるということを表します。大商業都市であるコリントにおいて、キリスト者になってからもなかなか拭いきれなかった罪なのだと思われます。いつの間にかもっと欲しい、この持っているもので満足しなさいっていう言葉ありますけれども、満足できないでもっとという思いを密かにうちに抱いていないだろうかということを探られます。あるいは偶像を拝むものとありますね。教会の中に偶像を持ち込んでということはさすがになかったであろうと考えられます。ですから異教的な慣習、以前持っていた慣習からなかなか抜けきれないという人々であったと思われます。自覚的に戦わざるを得なかった、そういう昔の慣習。けれども、ずるずるとそれに引っ張られて、いつの間にかその戦いを放棄して、以前と全く同じ価値観で、異教的な慣習に生きていた人たちのことを言ったと思います。あるいは、人をそしるものとあります。汚い言葉で人を攻撃し、罵倒したり、人を罵り、誹謗中傷する人のことです。分派があったコリント教会の中でのことですから、他の分派の人たちを間接的に、あるいは時には直接非難し、裁き、その相手の心を傷つけるような言葉でもって切り裂くということがあった。そして酒に溺れるもの、つまり泥酔するもの、酔っ払いが教会の兄弟姉妹の中にいたということですね。で、こういうものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないと言ったんですね。で、ここで付き合うと訳されている言葉です。で、これは一つにまとまるとか混じり合うっていう意味の言葉です。相手から影響を受けるような親密な交わりを意味します。教会において罪が曖昧に容認されてはならない。罪にふけている人と親密に交われば、結局罪深い生き方を奨励することになってしまいます。パウロは断固としてそれを許さないのであります。罪にふける人を交わりから断ち、私的にも親密に交わることを禁じているのであります。私はキリスト者ですと告白しているものが、同時にここで挙げられたような悪徳にふけるものであるということは大きな矛盾です。それはクリスチャンになったんだからクリスチャンらしく振る舞わなければならないとか、罪を犯さないように必死に頑張らなければ神様から教会から切られてしまう、そのような緊張感を持って生きるということではありません。イエス様の十字架の血という尊い犠牲によって、とてつもなく大きな愛で許され、罪を清く洗い流していただいているという事実に立って生きる。その愛に応えようとしていく。でも、 その愛がなかったかのように、その愛に応えようとしないという、その歩みはふさわしくないでしょうということであります。思い出していただきたいのですが、放蕩息子の例え話をイエス様はなさいましたですね。二人兄弟の弟、私もご存知の方多いと思いますが、二人兄弟の弟で、また圧倒的に私の方が出来が悪かったということで、非常に親近感を持つその例え話でありますが、弟息子が帰ってきた時にお父さんは無条件で受け入れてくれました。もうその弟息子はもうまさかと思ったと思います。でもその後のことですね、弟息子がどんな風になったかということまではその例え話には出ていません。皆さんどう思われますか？例え話の続きを皆さんだったらどう書かれますか？でもしその弟息子が、ああ本当に僕のお父さんはアホやなあと、しめしめと思って、この調子だったら何をしたって許してくれるぞと思って好きなことをするとしたら、そういう筋書きもあり得るとは思いますけれども、実際問題どうでしょうかってことですね。私が弟息子の立場であったとするならば、もう絶対許してもらえないと思っていたのに、全部お父さんが被ってくれて、そして自分を家に迎え入れてくれる、なんという愛かと思ったら、その愛に応えたいと思うと思います。翌日、お父さんが僕にしてほしいと思うことは何ですか？僕ができることだったら何だってしますって言いますよね。けども、そう言わずに、なおなおこれまでと変わらない罪深い生活を平気で、この続けているという、そういう人たちに対して、そのようであってはならないし、また、それをやめない人たちと付き合ってはならないと言ってる。さあ、そこでですね、ちょっとここでこう引っかかることを次に申し上げたいと思います。それが2番目のポイントですね。2番目のポイントはですね、健全な裁きを目指してということなんですけれども、5章の12節と13節を見てみましょう。外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか？あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか？外部の人たちは神がお裁きになります。そうですね。で、かぎ括弧でですね、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさいとあります。これは申命記の御言葉なんですけれども、で、教会の内部の人たちをしっかり裁きなさいと。ところがですね、同じ裁くっていう言葉でもって、イエス様がですね、おっしゃってる有名な言葉があります。きっとこの言葉は皆さん多くの方々はご存知だと思いますけれども、マタイの福音書の7章の1節から見てみましょう。裁いてはいけませんと。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか？兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか？見なさい、自分の目には針があるではありませんか？針というのは、細い小さな針ではなくって、この家を建てる時のですね、この要になる、ドーンとこう、支えになっているですね、太い針です。ありえないことを思ってですね、イエス様はこのことをお伝えしておられるわけですね。自分の目には針があるではありませんか？偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができます。つまり、兄弟の目から塵を取り除いてあげたいと、その思いは、尊いわけですよね。でも本当にそうするためには、まず自分自身の目から針を抜けと。そういう意味で、裁いてはならないとおっしゃった。言い換えならば、自分のことを棚にあげてということをやめて、主の前にまず自分自身をしっかりと見つめ、そして主の前に整えていただいて、そして 本当の意味で健全にその相手の目の塵を取ることができるように、そのような形で届いていくんですよ。だから、そういう意味では、健全な裁きができるようになりなさいということをイエス様はおっしゃっているということです。私たちは、時に二つの秤を使い分けやすいものだと言われます。皆さんはそうではないかもわかりません。けども私は、以前そういうところが非常にあったと思います。つまり、あまり好意を抱いていない人を測るためには厳しい秤を持ち、自分自身を含めて自分に好意を持ってくれている人に対しては同じことでも非常に甘いこの秤でもって測る。けども神様の御前では裁きは公平です。他の人のどんなことにも目をつぶるべきだとおっしゃってるんでしょうか。そうではありません。当たり障りのない表面的な関係、それはイエス様を中心とした本質的な真実な関係ではありません。御心ではない。偽善ではなくて本当の親切から来る愛の批判を、まず自分自身を主にあって十分吟味していただいた上でさせていただきなさいということがイエス様がお命じくださっていることです。で、皆さんに時々ですね、バッとね、心に刺さるような、この本当にこの愛から来る批判をしてくれる人がいるでしょうか。それは本当にこう宝物のような存在であります。私にとってはもうそれはもう申し上げるまでもありません。で、時に厳しく忠告してくれる人、ね、まあごめんなさい、申し上げるまでもありませんって言っといて誰なのかっていうのを言わないっていうのはね、あれですけど、まあ、もちろん、妻でありますけれども、もうめったにございませんよ。けども時にですね、愛するからこそ、本当に私が改めなければならないことを愛を込めて言ってくれる、ね、で、そういう存在が皆さんにおられるとしたら、その言われた時にはうって思うかもしれませんけれども、でもそのことによってこそ主は私をあなたを記憶したいと願っていてくださるとするならば、それをへりくだって受け止めることが本当に感謝のことですよね。で、そういう意味で愛による勧告というのは聖書の中で進められています。その人のために取りなし祈って愛に根ざしているならば、それは相手を生かす勧告になりうる。もちろんそれはタイミングであったり相手の状況であったり言葉であったりをよくよく祈りつつ考える必要がありますよね。それがただ勧告ではなくて愛の勧告ということですけれども、それはその人を生かすであろうということですよ。しかし、そのような愛の勧告をも拒み続け、悪を撒き散らし続ける人がもしいるとするならば、その人の存在がその共同体全体を腐らしてしまう前に取り除きなさいと言われているわけです。なぜでしょうか？それはキリストが清いお方だからです。それが3番目の最後のポイントですね。3、清い共同体。5章の13節の途中からですけれども、あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい。先ほど申しましたように、申命記、これ17章の7節からの引用なんですが、イスラエルの民という神様から選ばれた民、神様の祝福とはどういうものかということを証しするものとされているその民が、それゆえに清くなければならないと教えた言葉でありました。で、私たちは神様の清さというのをどう考えるでしょうか。皆さん、神様が愛の方だ、最善を成してくださる、神様は優しい方だ、神様が清いという時にそれに対してどのようにお感じになるでしょうか。私は以前は神様が清いっていうと、うわー困ったなとね、そう思ってました。で、よく引用させていただくエクササイズを書いたジェームズ・ブライアン・スミスという方がこうおっしゃってますね。在籍感なしに子供たちが飲酒や薬物やセックスをすることを許す放任主義の両親、若い頃はそのような親がどこかかっこいい、クールだ、ね、と思えたものでした。しかし決してそうではありません。そのような親は怠惰なだけであって、本当の意味で子供を愛してはいません。よくわかりますよね。 そして、それ、かっこいいじゃない、頑張る必要なんてないさ、みんな罪を犯してるんだから、君、罪責感なんて持たないでやってみなよ。罪なんて関係ないよ。ただ、楽しめばいいよ。というような神を私は求めていないのです。こうした神は私を愛している神ではありません。さらに、罪に対して甘いということは愛していることにはならないのです。なぜなら、罪は破壊的な力を持っているからです。私を傷つけるいかなるものをもお嫌いになる神を私は求めているのです。ですから私たちは清さを追い求める必要がある。個人としても共同体としても。けれども、ここで、これまでも幾度も確認してきましたように、心に留めておくべきことは、人は一気には変わらないということです。で、このことをですね、思い巡らしていて、一つのことを思い出しました。去年も触れたんですけれども、この塩刈峠というですね、三浦愛子さんが書かれた小説がありますよね。塩刈峠、北海道の塩刈峠で起きた列車事故を題材にした三浦愛子さんの小説でしたね。1909年2月28日に実際に発生した事件をベースにした小説です。で、この事故では列車が分離し、鉄道員の長野正雄が線路に飛び込んで列車を止めようとしましたが、殉職しました。列車は止まったわけですよね。で、それで亡くなったと。で、小説での主人公長野信夫から何とか立ち直ってほしいと寄り添い続けてもらっていた三つ堀というだらしない男がいました。でも読んでいますとですね、本当にこう、もう私が読みながらふーんとですね、イライラするようなこの三つ堀という男は、もうその長野の善意をですね、ことごとく歪んで、もう皮肉で返すんですよ。よくこんな男のためにずっと忍耐強く友情を保ち続けるなぁとね。で、そういう三つ堀。で、三つ堀は死の直前まで、まあ、同じ列車に乗ってたわけですよね。信夫を嘲笑し、信夫に反発していた自分が責められてならなかった。この信夫の死が三つ堀を全く一変させた。この言葉を思い出したんですよ。で、1ヶ月後に信夫の遺言状と写真が鉄道キリスト教青年会から絵はがきとなって関係知人に配られ、さらに多大の感銘を与えた。吉川は三つ堀が言った言葉を思い出した。僕の見た長野さんの犠牲の死は遺言状よりも何よりも僕にとってずっと大きな遺言ですよ。その後の三つ堀の人格の一変がそれを如実に物語っていると。このような三つ堀の劇的な変化、非常に印象的なものです。そしてこのように劇的に変えられた方が皆さんの中にもおられるでしょうか。あるいは皆さんで、ああ、そういえばあの人は本当に一変に変わったという方を思い起こされる方がおられるでしょうか。それもありますよね。で、けれども、なかなか普通はこうはいかない。このような本当に衝撃的な目の前で、この自分のことをずっと愛して自分が嘲笑し続けているにもかかわらず忍耐を持って寄り添い続けてきたその長野がこんな形で自分を犠牲にして死んだという、その目の当たりにしている中で彼は劇的に変わる。で、まあ、少なくとも私自身はものすごく時間がかかっています。今も工事中、ね、生涯神様の憐れみの中で変えられ続けていくという。で、ただ今回このことを思い巡らして、あ、そうかって思ったことがあった。で、それはこの三つ堀は人格の一変を与えられた。で、それは目の前でこの長野がこういう形で自分自身を犠牲にして、自分を、そして自分たち列車に乗っている者たちを助けるために死んでくれたという。けれども、私は、そして私たちは、その主イエス様がどんな愛を持って私の代わりに十字架で命を投げ出してくださったか、我が神 我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと確かにイエス様はおっしゃった。それ誰のためか。あ、私のためだ。つまり、その、塩刈峠の小説の中の三つ堀と同じ体験を実は私はしている。あなたはどうですか。そのことを考えたときに、主よ、あなたのご愛に、どうぞ、もっとまっすぐに応えたいですから、導いてくださいっていう渇きをですね、新しく持たされました。キリストの体なる教会、十字架の足元で生まれた家族である私たち、みんなで考えは違っても、背景は違っても、性格は違っても、状況は違っても、年齢は違っても、でも同じイエス様の十字架を見上げて、その血潮によって愛され、許され、清くされたということを自覚しながら歩んでいる私たち。で、その私たちが、清くありたいということで、時には断腸の思いを持って、もうこの人を愛するためにも、この共同体が清く保たれるためにも、もう、この、会期を執行するしかないということがコリント教会で起こったように私たちの中でも起こるでしょうか。けどもどこまでも主の前にへり下って整えていただきつつ健全な裁きを持って裁いていく、そのことも含めて私たちが清く歩むということを主がどれほど熱く私たちに願っていてくださるか、そのことを受け止めつつ、主よどうぞ父親によって記憶されたものとして今週もあなたを仰いで歩まさせてください。でその祈りにお答えくださる聖霊とともに歩んでいけることを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。私たちをこの世にある清い共同体としていてくださることを改めて感謝をいたします。主よ、清くありたいと改めて御前に願わされております。どうぞ、憐れんでください。私たちの周囲に様々なことが起こっております。かつては私たちもそのような価値観で生きていた。けれども、今十字架の血潮によって新しくせられているお互いであることをもう一度覚えます。どうぞ、清めてくださって、愛に満たしてくださって、主よ、私たちがこの世にあって神の清さを証しするものとして使わされていることを覚えつつ、今週も歩んでいくことができますように、どうぞ愛しがたき時に愛し、揺さぶられる時に清き歩みを選び取って聖霊に満たされて歩み抜く一週間をあなたが与えてくださいますように、そのことを信じ感謝をしお祈りしつつ、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。